エクストリーム知的体験ラジオ組み体操です。どうも OK です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
1週間お休みをいただいている間に花粉がピークを迎えている昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
花粉はあれだよね、こう何回も言ってますけど、やっぱりあの杉薬局はひどいよね。
あ、
マッチポンプの理論だもんね、だって早期させておいてですよ、花粉症を。で、花粉症薬を売るっていうさ。ちょっと杉薬局はいかんと思うよ、やっぱ。だってみんなムムってなるじゃん。
あ、街中歩いてると、杉薬局すら憎いっていう人はいるでしょうね。
でしょ？だって、一瞬あの、昔あったコンビニのポプラかなって思っちゃうかもしれないけどさ。あれも一瞬ちょっと杉っぽくて、なんか鼻がムズムズしちゃう人もいるかもしれない。
あ、コンビニもね。そうね。あの、もみの木っぽい木を見るとね。
そうそうそう。クリスマスツリーだってちょっとやばいよねって気もするよね。
そうですね。
ああいう形ね。
うん。
なんですけども。まあ、毎年やってることなんでね、もう、そろそろね、体が慣れてほしいところですが、慣れないということで。
でもあれだよね、あの、舌下免疫療法っていうのは、ちょっとずつ慣れさせるわけでしょ？
そうそう。
うん。だったらね、毎年ちょっとずつ浴びてるうちに慣れていっておかしくないと思うんですけどね。
いや、あれ、だって1年間やるんだもんね。要はその、冬とかも、夏もか。だから、やっぱ間が空いちゃうと結構ダメなんだわね。
ああ、結構リセットされちゃうわけだ。
まあそういう意味では優秀なのかもしれないけど。優秀。どっちが優秀なのかわかんないけどさ。まあそんな昨今ですけども。
はい。
あの、ちょっとね、私がすごい個人的に気になるニュースとしては、
はい、
歓迎したいってことですけど、あの、雑誌ピアが復刊するっていうね、ニュースを見まして。
それなんか見ましたね。はいはい。
あの、休刊中の雑誌って、もう休刊って言うのやめようよって思ってましたけど、廃刊って言わず休刊と言い続けるのやめようよと思ってたけど、まあ、こういうケースがあるなら確かになと思ったんですよね。
ああ、そうだね。本当に復刊することがあるんだっていう。
あるんだね。さすがにないかと思ってたけど。
うん。
でもやっぱね、やっと気づいたかと思うよ、やっぱり。
ほう。
あの、ピアは雑誌の方があの情報は絶対見やすいもんね。
ああ、そうだね。今月何見ようかな、みたいな。
一覧がバーって出ているし、ね、あれをこう、多分デジタルにやろうとすると、フィルターとかさ、そういうのになる。と、途端に、要は迷ってる人にはフィルターかけられないわけだからね。
ああ、そうだね。
なんか、見て決めたいっていうさ。
ああ、そうか。うん、確かにな。なんとなく雰囲気見たい人は多いよね。
そう。なんかやっぱあれは、まあ、映画とかもそうだと思う。やっぱ映画館情報とかも、
うん、
それこそ昔の東京ウォーカーとかの方が多分見やすいんだと思うよ。
な
んかパラパラとさ、あれこの時間だよ、次のなんか、あの、似てる時間でちょっとずれてる時間ないかなとかなんかあるじゃないですか。
うんうんうん、
劇場が複数あればとかさ。なんかそのあたりがね、あの、ウェブページだと、ってなるんだと思うよ。一覧じゃないからなんだろうね、多分、ね。
そうだね。まあ、なんていうか、本屋さんがなくなったのに近い印象があるね。
あ、そうそう。本屋さんのその、パーッと見るっていう感覚がさ。
そう。ざっくり見て、今までの判断基準になかったものが目に入ってくるっていうのはね。
そう。いや、なんでね、だからその検索とかフィルターとかっていうのはさ、どんどんセレクションを狭めていくわけでさ。
そうですね。
フィルターをかけちゃうとさ、消えちゃうわけじゃん、その他がさ。だ、やっぱかけられない状態で、こう、バーッと見ることによって生まれる、やっぱり出会いもね、あると思うんですよ。そう、映画にしろ。
そうだね。
なんですよ、劇場にしろね。で、やっぱちょっとこれはね、まあ、逆にこの流れはまだ戻ってくるだろうなと思いました、これは。ピアがやるんであればみたいな。
まあ、そうだね。まあ、実際その雑誌っていう形で戻るかどうかは別として、偶然の出会いをもうちょっと大事にしようっていう流れにはなるかもしれないね。
まあ、そうね。
特にほら、さっき名前が出た東京ウォーカーとかもそうだけどさ、やっぱウェブサイトの情報で見てると、目的のものを探してそれ以外は見ないじゃないですか。
ね、そう。見えないからね、同時には、ね。
そう。で、なおかつ目的がないとそのサイト見に行かないじゃないですか。
そうだ。
うん。
確かに。
だから偶然知ることはないんですよね。で、同じことがアマゾンとかにも言えて、アマゾンのレコメンデーションは非常にバカじゃないですか。前に買ったものと同じ種類のものをまた進めてくるでしょ。
そうだね。
ねえ。それ良くないですよね。
この商品を買った人はこれも買っていますっていう、その驚きはあるけどね、これどこで買うのかよみたいな、ね。
ああ そうだね。
すごい、真面目なやつとエロ本みたいなさ、なんかそういうさ、これ一人だろうみたいなね。
ああ。それ前に買ったやつのアカウントの問題だなっていうことですよね。
だいぶひねくれてるなっていう人もいるけど、まあ。
だメリケンサック買った人は目出し棒も買っていますみたいなね。
おすすめしてくんだ。助長してるだろ、犯罪をってこと
は。確かにこれいるなっていう。
そうなんだ。だから、まあ、ね、そう、一覧性とかで、確かにその、目的もなく見るっていうところには、ね、やっぱり、ちょっと雑誌をパラパラみたいなのっていうのは、うん、やっぱり、正しいっていうかさ、
うん、
意味はあったんだなっていうのは、思いましたよ、これを見切って。
でも多分それは今に置き換えると、うん、ショート動画をいっぱい見るのに近いんでしょうね。
そうそうそうそうそう。そうなんだよね。だからみんなあれを、うん、だから結局もう検索するのめんどいし、自分から見に行くのもめんどいから、とりあえずショート動画をリールで流して、アホになるっていうさ。うん、ああいや、だからね、そうね、そこは、やっぱ雑誌って終わりがあるじゃん。
そう、ページ数があるからね。
で、そう、やっぱそこは重要で、しかも、まあ、なんだろうな、前の方の特集をちょっと見て。
あ。
で、ちょっとこう、真ん中はちょっと中だるみしつつ、まあ後ろの方はいつもの連載だな、みたいな、なんかそういうさ、つまみ食いがやりやすいんだよね、多分自分の中で。
そうだね。
傾聴をつけやすいんだよ、多分、ね。だけど、ショート動画とかインスタって、まあある意味その何が出るかわからないから見ててくださいっていうのが彼らの、あれなんだろうけど、うん、戦略なんだろうけど、ハマるとそうね、時間もかかって逆にイライラするみたいなさ。
そうですね。
ことだろうしね。
情報雑誌の最後の方にあったコラボとかをね。
そうそう。
ここ読んでんの俺だけだろうなっていうのをちゃんと読むっていう。
そう。
うん、
このコラムにして本当、これで生きていけんのかなとか、あるじゃないとかね。うん、まあ、だけどさ、なんかなんだろう。だから逆に言うと、ちょっとみんな、確かに最近ないショート動画を禁止するとかさ、規制するとかいろいろあるじゃない、なんか、さすがに気づいてきてんだと思うんだよね。なんかその、みんなが、こう、騙されてることに。そうなるとさ、なんか自分でコントロール取り戻そうと思ったらさ、まあある意味本ってやっぱりコントロールしやすいじゃないね。ね、後ろから読んでったっていいんだしさ。
そうですよ。
うん。だから、なんかね、そこってある意味みんな気づいて、若干戻ってくる要素もあるんだろうなと思いますよ。
それ取り入れてほしいですよね、ショート動画の方にも。
おぉ。一冊みたいな概念。
途中でこう、雰囲気ガラッと変わった動画が始まったりとかさ。
ああ、そういうことか。
うん。
そうだね。
あと、最後にはちゃんとエンドロールが流れるとか。
終わり感を出してる。いや、そうなんだよね。うん。だから、やっぱりさ、そこって、まあ、変な話、その、編集者とかさ、その編集部って何なのかなと思うと、うん、やっぱそこを一定の、あれに保って、まあまあ見やすいようにするってことだけど、ね、うん、なんかやっぱり連発されるとさ、
そうですね。
いろんなものがバラバラにね、やっぱ疲れちゃうんだよね、人間は。
うん、
気づき始めて、ちょっと雑誌回帰あってもいいんじゃないと思って、思うけど、
ね、だから、あのレコメンデーションをもうちょっと改善した方がいいですよね。私、ほぼショート動画見ないんですけど、
うん、
たまたまログインしてるアカウントで YouTube のなんかを踏んじゃったんですよね。
ああ、そうそうそう、出てくる、ね。
そうすると、その人のショート動画をずっとおすすめしてくるんですよ。
そうなんだよ。勘違いしてるよっていう。
よくないですよね。
あるよね。
うん。
勘違いされちゃうんだよな。だから、まあ、何なんだろうね。その、あまりに頭を、AI で頭を良くしていくと、それはそれでムカつくし、今みたいにちょっとあまりにあれだと、それはムカつくしだから、やっぱり、あんまおすすめされんのって人間好きじゃないんじゃない？究極だ。
そりゃそうですよ。多分って信頼してない人からのおすすめなんか何も価値がないじゃないですか。
そうなんだよ。だから、やっぱりそこはさ、まあ、そうだね。そうだね。わかったかった。だから、なんか、あまりにも押し付け、まあ、押し売りなわけだからさ、今って。
うん、
要はさ。そうなんだよ。全員押し売りしてきてるんだから、それはなんかだんだんムカついてきたりするのは当たり前でね。
うん、そうですよ。だもう YouTube なんかは見るたんびにもう履歴をクリアですよね。
面倒だね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月13日 AFPBB ミラノ、16年間逃亡していた犯人を逮捕。イタリア警察がミラノコルティナ冬季五輪で自国の応援をするためにイタリアに戻っていたスロバキア人の逃亡犯の男44歳を逮捕しました。アンサー通信によると男は2010年の一連の窃盗事件を起こしていて16年間逃亡し、今後11ヶ月ほどの刑期を務める必要があるということです。逃亡していた男は11日にスロバキアのアイスホッケーの試合が行われるミラノのアイスホッケーアリーナに向かっていましたが逮捕され、代わりに刑務所に収監されることになったということです。当局は男がゲストハウスにチェックインしたことで所在を把握していたということです。ファンだったんですね。
ねえ、ちょっとまあ、地続きだし見に行こうと。
あ、そうだね。
ヨーロッパだし、ね。
EU だからね。
なんとなく飛行機乗るとなるとちょっとね、あ、意識するけど。
そうだよ。やろうと思えば陸路で行けるわけですもんね。
ゲストハウスにはクレジットカードとかそういうので分かっちゃったのか
な。あ、ね、そうだね。チェックインするときに情報を本当のものを入れてしまったんでしょうね。
ねえ、そこはちょっとどうかと思うけど、だからまあ今や現金が使えないもね、あれですから多分。
そうか。
五輪ですから多分。
なるほどね。その、すごい良い周到にいろいろやってるタイプの犯人ではもともとなかったんですよね。
まあそうだろうね。こんな感じだしね。
他人名義のクレジットカードとかを持ってはいなかった。
そうか。
そして、アイスホッケーファンを隠しきれなかった。
もう、やっぱり、抑えきれないと。
あ。
まあ、確かにさ、最近、ヨーロッパで五輪ってないもんね、その、冬季五輪って。だいぶ久しぶりだしさ。
そうか、そういうことなのか。うん、
これ見逃すとまた、ちょっとまた見れなそうだしね。だいぶ。
見れるうちに見とこうかっていう。
思ったんでしょうけど。
そうだね。
まあ、案外そういうのでね、捕まってるっていうか、だから、よくあったのかもね。なんかこう、餌としてはね。
ああ、そうだね。五輪も平和の祭典ですから。
うん、そうね、うん。治安維持のためにも。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月19日、テレ朝ニュース。アメリカの裁判所、骨なし手羽先も手羽先、実際には胸肉のナゲットだとする訴えを棄却。2023年、イリノイ州に住む男性が、有名チェーン店、バッファローワイルドウィングスで、骨が取り除かれた手羽先だと思って買った骨なし手羽先という商品が、実際には鳥の胸肉のナゲットだったことは虚偽の広告だとして、1000万ドルの損害賠償を求めて提訴しました。提訴後、店側は、当店の骨なし手羽先はすべて鳥のホワイトミートです。当店のハンバーガーはハムが一切含まれていません。バッファローウィングはバッファロー 0% です。と SNS で反論しています。18日、裁判所は男性の主張に対して、骨なし手羽先は20年以上前から存在する一般的な用語であり、分別のある消費者ならナゲットの形をした胸肉だと認識できるとして訴えを退けました。また、チキンフィンガーに指は入っていないし、カリフラワーウィングも手羽肉で作られていない、などと理由を説明した上で、この裁判には骨がない、と具体性のなさを指摘し、アメリカの骨なし手羽先をめぐる論争に一旦終止符が打たれたということです。
なるほどね。なんで、まあ、うまいこと言った感が出てるんですかね。
ああ。骨子がないっていうことですよね。
いや
言いがかりだっていう。
どうなのかな、まあ、確かに、形を似せてるわけじゃないもんね。
あ、そうだね。
手羽先の形をしててさ、じゃないもんね。もう見た目からして、この太さはねえだろうって思うわけだ。形、まあ。
まあ、もともとね、バッファローにウィングが生えてるロゴマークですからね、ここは。
そうだね。
これはまあ、お店の商品一覧なんかを見てもらうとわかりますけど、明らかにチキンナゲットですよ。
だから、偽ようともしてないわけだからってことでしょ？
そうだね。
ね、さすがにわかるだろうとみんな言う。
あのほら、カニカマにさ、棒状のやつと、ちょっとカニっぽい、カニ肉っぽい形のやつがあるじゃないですか。
あるね。
あれの違いみたいなもんですよね。
なるほど。
スティックのやつはどう見てもカニではないだろうと。
最初から騙すつもりもないよってことね。
そうだね。
でも、確かにさ、ナゲットって書いてもいいよね。
あ、そうだね。
チキンナゲットなんだからとは思うけど、ボーンレスチキンウィングとか書いちゃうわけか。
その点日本はいいですよね。ファミチキで通じるから。
そうだね。
うん。
でも、チキンってだいぶさ、アバウトだよね。
ああ。 そうだね。
どの部位とか調理法については語らず、コンビニ名プラスチキンだから、ね。7チキンにしろ。うん、L チキンにしろ。
もうどこ使ってるかはもう全くわからないからね。
L の形してないじゃないかって訴えるやつがいてもおかしくないよね。だから、日本はある意味、そんなんだろう。そこをあまりにぼやかしてるから、まあみんなわかってねっていうのに頼ってるよね。確かにね。
そうだね。もともと結構曖昧なのが許されてるところではありますよね。
だってさ、世界の山ちゃんだからね。
あ、うん、山ちゃんのどこを使ってるんですか、ま、
もう一応山ちゃんのマークの手の先が手羽先になってるかって、そこで気づくってことですからね。
この鳥人間を使ってるんですかっていうね。
そう。世界のって、どの世界大会なんですかみたいなことをね、言い出す人もいるでしょうから。
そうだよね。自称だもんね。
ワールドチャンピオン。
誰かと戦った形跡はないんですけどっていう。
おかしいなっていうね。
うん。まあね、世界一うまいって言い張ればいいわけですよね。
まあやってもいいよね。だからまさにこのチキンウィング世界大会をね。
あ、うん、そうか。
この店も出てもらってさ、バッファロー。バッファローなんとかも出てもらって。
どうなんだろうね。そう、ナゲットとチキンウィング、その本物のクリスマスとかに食べるようなやつは戦いにならない気がするんですけど。
そうか。
好みが全然違うもんね。
そうだね。
うん。あとどっちかというと唐揚げの方がうまいしっていう。うん。
KFC が参入しないとダメか。
ああ、そう
ね。骨付きだから。
よく言うよね。日本だと KFC はまあ人気ですけど、アメリカではどうなのっていう。
まあ別にあのクリスマスにあんなもん食べるものもないしね。ああ。そういう習慣じゃないしね。
アメリカ人はね、七面鳥ちゃんと焼きますもんね。
まあだから日常的なものとしてはあるんだろうね、でも。
そう
ね。これあんだけ店があるんだからね。
いいですよね。その KFC しかないじゃないですか、日本は。
ああ、そこは。一個しかない。今回みたいな、そういうちょっとローカルなやつも。
あるね。
日本だとだからな、まあまあ日本だと焼き鳥とかになっちゃうかな。確かに。
ああ、そうか。
焼き鳥はいっぱいあるよね。鳥貴族とか。鳥貴族とかが多いですね。っていう。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月19日、毎日新聞。暴走族40人と不良20人が大喧嘩。1年前、東京都福生市の団地に不良少年が集まりました。向かい合ったのは40人対20人。暴走族と不良グループによる大喧嘩とみられ、警視庁は19日、16歳から18歳の少年23人を凶器準備集合容疑で逮捕したと発表しました。総勢60人が集まった発端は、馬鹿にされただったということです。警視庁によると集まったのは相模原市の暴走族40人と八王子市を拠点にする不良グループの20人。前日にも相模原市で集団同士の喧嘩をしていたということです。逮捕容疑は2025年2月20日の未明に福生市の路上に金属バットや鉄パイプを持って集まったとしています。覚えていないという一人以外は相手をやっつけるためだったなどと話しているということです。喧嘩の結果、数人が殴られて怪我をしましたが、入院するほどの怪我人はいなかったということです。
一人は重傷な気がしますよね。記憶がないか。大丈夫なんですか？
したたかに殴られてる可能性がね。まあ、西東京の事件ですよね。
ちょっと古めかしいよね、なんとなくね。
そうですね。うん、グループ同士の構想っていうのもなかなか聞かなくなりましたね。
ええー、まあオンラインの時代にね。
あ、やっぱり。そうか。
金属バットっていうさ、うん。
非常にフィジカルですよね。
そうそうそう。
うん。
若干ね、ろくでなしブルース感がやっぱ出てるもん、
ね。あ、そうだね、うん。うん。ちょっと最近なんかでコラボとかしてましたしね、ろくでなしブルースも。うん。
だからちょっとそういう意味でもね、こう、うん、とはいえそういう人はさ、どこかにはいるわけだから、うん、リアルな世界にはね、別に漫画はやらってなくてもさ。
そうですね。主に西東京にいるってことが分かりましたよね。
まあそうだね、今んとこね。
割とね、その道路をいっぱい走りやすいんでしょうね。
あと空き地もありそうだな、みたいなね。
そうだ、60人集まれるだけのキャパが。
そうだよね、60人、お試合平気になっちゃうもんね、なんか、都内でやると。
そうだね。片側4車線とかの道路は空いてないとね。
ねえ、おしくらまんじゅうみたいになっちゃいますよ。
そうだね。寒いのかなっていう。
まあでも、この、何ですかね。最初がね、うん、バカにされたっていうのがいいよね。
そうですね。メンツが大事なんですよね。
馬鹿にされたっていうのは、
ね、あんまりね、現代のその都市部でメンツをめぐって争いが起きるってことはなかなかないですよね。
まあ、あんまり、なんだろうね、そういう意味では、こう、あんまりいろんなことにこう無関心な世界ですかね、今ね、どちらか
というと。そうだね。比較的、早熟にこう、他人との相対化を図るっていうかさ。
そうだね。そう、
自分が真ん中にどっしりいないんですよね。
そうだね、そうだね。
だから、この人たちの方がもしかすると、将来でかいことを成し遂げたりする可能性がありますよね。
俺中心の世界をね。
そうだね。
まあ、ちょっと、だから逆に生きづらいのかもね。昔はね、別に、こういうのもいっぱい、そういう所属するものもいっぱいあったんでしょうけど、今はちょっとこう、所属先がね、そうないでしょうからね。こう団体もね。
すぐに凶悪な犯罪組織とかになっちゃうじゃないですか。
あ、そうなんだよ。その、干渉罪的なさ、その、不良っていう、その、犯罪はしない不良っていうさ。
そう、グレーゾーンみたいな人たちがなかなかね。
そういう事態が本当は必要だったんだよ、多分。じゃない。
今ちょっと道を外れるとすぐに半グレだとかになるじゃないですか。
いや、そう、いや、なんだろう。そのハードルを低くしようという連中がいっぱいいるわけじゃん。ね、
そうですね。
一方さ。で、儲けようっていう悪い奴らがいるわけで。
そうですね。
利用されちゃってますからね。
全部吸い取ってやろうっていう。
おぉ。
じゃあやっぱこういう40人対20人ぐらいのことを起こしてくれる団体がまだあるのは若干安心材料ではある。
そう。反犯罪不良組織。
あ。
犯罪はしないんだけど不良っていう。
健康有料不良少年がね。
そう、そういうこと、そう。
うん。
まあ、正直昔のその、不良漫画っていうのは若干そこの要素あるじゃん。なんかその野球と繋がってたりとかさ。なんか野球やってみたりとかさ、なんかあるじゃないですか。ちょっとなんだろう。
それはあれですよね。ろくでなしブルースからのルーキーズですよね。
ルーキーそうだね。だいぶ引っ張られたけど。まあやってることだって一緒だったし、キャラ一緒だったしっていう、ね。
どうせなら大人数でやるんだったらスポーツ大会をね。
そうなんだよ。だから、60人集まってなんかやれよかったんだよね。
そうですよ。なんかこの間あった、カナダかなんかのよくわかんない競技で何十人か必要なやつあったじゃないですか。
あった。
ああいうのやればいいんだね。
そうだ。人が必要な競技をやるのはいいよね。
ね。だからやっぱ、野球は最初に道具が必要だっていう意味で結構ハードル高いから、やっぱサッカーとかさ。
まあ。一部バッター持ってきてるけどね。ボールは持ってきてないけど、彼らは。
ああ。そう。
あとあれ、綱引きがいいんじゃない綱引きが。
ああ、そうだ。
なんとなく盛り上がりそうだし。
長い紐さえあれば。あれでこう陣地争いをすればいいんだよね。
そうだよね。
うん。どっかの街でそれやってたよね。
お
駅かなんかをまたいで、駅の真ん中あたりに区境かなんかがある。うん、
ああ、どっちのものか。
そうそうそう。う
ん、決めんの。
というイベントをやってるところがありましたけど、この人たちもその相模原市と、八王子市でやればいいんじゃないですか。
陣地取りをね。
陣地取りを。なんでかわざわざもうちょっと北に行って福生市で集まってたんですけど、今回は。こう、サンリオピューロランドあたりを真ん中にしてやればいいと思うんですよね。
ねえ、わかりやすいしね、勝敗が。非常にわかりやすいからね。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月19日、京都新聞。民家のガレージでタイヤを盗む男を逮捕。民家のガレージでタイヤを盗み出している最中にタイヤに巣を作っていた足長鉢に襲われて退散していた男、36歳が、このほど京都府南丹署に窃盗容疑で逮捕されました。逮捕容疑は昨年8月4日の昼に、京都の民家のガレージで置かれていたアルミホイール付きタイヤ4本のうち1本を盗んだ疑いです。署によると、住人の男性が不自然に放置されたタイヤと地面に落ちていた足長鉢の巣に気づき通報。署が付近の防犯カメラを調べていたところ、男が2本目を盗もうとしたところで鉢に襲われ、振り払うような仕草をして退散する様子が映っていました。男は容疑を認めていて、盗んだ1本は中古金属買取店で換金したということです。同署の管内では昨年春以降、アルミホイール付きタイヤの盗難被害が10数件発生していて、関連を調べているということです。
いやー、さすがにね。さすがに、ちょっと逃げるよね。
そうだね。足長鉢は怖いよね。
あ、防御システムとしては機能したってことですけど。
そうですね。
飼ってるわけではないからね。
飼ってはいない。多分放置していたら勝手に住み着かれたんだと思いますけど。
まあじゃあこの持ち主だって同じことが起きてたよね。
あ、そうだね。その、春タイヤに変えようとした時にはこうなってた可能性がありますよね。うん。
ある意味感謝したいぐらいだよね。
あ、早めに見つけてくれてっていう。
そうそうそうそう。
うん。
まあでもこれは驚くよね。
ああ、こんなところに巣作るんですね。
でもなんかさ、タイヤをこう重ねてたらさ、
うん、
トグロを巻いた毒蛇がいてもおかしくないもん、
ね。ああ。
なんとなく。それ。
タイヤ並みの太さのやつが。
ブラジルとかだったらこれあったろうなって気がしますよね。ああ、
そうだね、うん。アナコンダみたいなやつが。
タイヤ4本かと思ったらアナコンダだった。
随分縦長にトグロをしてるなっていう。
そう、ね。綺麗だなっていう、ね。ああ。本当に。
そう、
ね。円柱形になってるっていう。
たまたま黒一色だったりすればね。
ねえ、黒光りがわかんないからさ。
ねえ、だいぶグリップ力ありそうだなっていう感じの。
高そうだなと思ってしまったと、う
ん。ただ、ちょっと冬走れないんですよね。
まあ、これは、でも何ですかね、やっぱり。気をつけなきゃなと思ったね。その、いろんなものに。
そうだね。
ね、スズメバチとか作ってしまうと。
屋外のガレージにいろいろと物を放置している人は気をつけた方がいい。
危ないね。熊だの、蜂だのさ。
ちゃんと出入り口に扉が閉まる形になってないと。
そうだね。
うん、オープンガレージだと蜂も来ますよ。
まあ、蜂が一番厄介かな。そういう意味ではね。追い出せないし。
うん、多分日本で一番致死率が高いのは蜂ですよね。
だね、確かに、うん、そうか、蜂ってあんまり冬眠とかしないから、うん、いつでもいるもんね、うん、
どうなんだろうね、冬はあんま見ないですけどね、うん、
寝ててくれればいいけど、
そうだからこれ逆に利用すればいいと思うんですよね。
お、
大事なものが置いてある物置には蜂蜜をいっぱい塗っておくっていうい
や、蜂蜜塗ったら蜂じゃなくて熊でしょ、蜂蜜はだって蜂のものだからさ、もともと。
じゃあ、お花畑にするっていうことで。
そう、そうだね。そうだね。うん、
あ、でもお花畑だと来るのは蜜蜂か。
まあ、いいんじゃないそれ。でも、その方が、驚かせるには十分でしょう
ね。あ、そうか。まあ、そうですね。退散させるだけだったら別に、足長鉢じゃなくてもいいわけですからね。
だから、趣味で養蜂もやるだよね。
あ、
ガレージ。
巣箱設置しよう。
そう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月20日、YTS 山形テレビ。強盗被害と虚偽の通報。
うん、
山形県西村山広域行政事務組合消防本部消防署朝日文書の文書長の容疑者54歳は、朝日少年自然の家の敷地内で近くの男性に強盗に遭ったなどと嘘を言って110番通報させて警察の業務を妨げた疑いが持たれています、
うん、
容疑者は18日の出勤した後、午前中に1時間の休みを取得しましたが、出かけたきり文書に戻ってくることはありませんでした、
うん、
当初容疑者は18日午前10時半頃に自宅を出たところで二人組の男に包丁のようなものを突きつけられて現金80万円を奪われた。そして二人に車を出せと脅されて自分の車で公園まで行くと解放されて、午後5時45分頃に朝日少年自然の家の敷地内で手足が縛られた状態で発見されたなどと話していました。しかし移動距離が直線でおよそ 3.3 キロあるにもかかわらず、警察が認知するまで7時間以上経過しているなど不審な点があったため、警察が追及したところ容疑を認めたということです、
うん、
容疑者は朝日文書長として職員を指揮監督する立場にあったということで、消防本部では捜査結果や司法の判断を踏まえて厳正に対処するということです。
へー、
なんでこんな嘘？
80 万円を使い込んじゃったとかじゃないのかな。
ああ、そういうことですかね、
うん。
使い込んでしまった現金を強盗が盗んだことにして自分も被害者に仕立て上げたと。
そう。
ところが辻褄が合わないと。
3キロしか離れていないと。
はい。それなのに7時間もかかっている。
いや、うん、まあ、そう言われるとね。で、手足を縛られていたとか言っちゃってるけどね。
そうなんですよ。自分で縛れないですよね。
ねえ。
ただそれは、その、本人がそう言ってるだけなんですよね。
ああ、そうか、そうか。
うん、
いや、発見された時には別にないもんね、そんなのね。
ですね。
うん。
うん、別にその、協力者がいて縛ったんだろうとかそういう話ではなさそうだと。
一発でだってその、じゃあテープはとかロープはとかなっちゃったら困るもんね。
ああ、そうですね。まあ、そういう小物は多分用意するんじゃないですか？
ああ、うん、そうか。でも、それこそさ、コナンの世界だよね。自分では縛れないです。とか自分では解けないです。とかさ、ね。
そうだね。そこを何とかして、自分で縛れるトリックがあるっていう。う
ん、まあ、もしかしたらね、そう、容疑者は、そういう、 縄足でね、縛りの方が得意でと。
そうだね。そう、ロープワークが得意ですってことですよね。うん、なんかこう輪っかを作って、
ああ、そうかそうか。
カモイから垂らしておいたところに腕を突っ込んで、下に下ろすことによって自動的に縛られるんですみたいな。
やりそうだね。そうなんだね。ただ、何も、なんとかさんとか言って。結び目は逆なんですよとか言って、最後言われる。自分の方に向いているみたいな、なんかそんなこと言われるんでしょ、どうせって。
2月21日、YTB 読売テレビ。住宅街にゴミの山。
うん。
埼玉県の住宅地に3000袋以上の産業廃棄物が捨てられたゴミの山があります。近隣住民は洗濯物も干せない日々が続き、匂いにも頭を悩ませています。埼玉県によると、ゴミを最初に確認したのは2020年6月。埼玉県に確認すると、産業廃棄物は2020年の6月から10月までの約4ヶ月にわたって持ち込まれていて、現在まで放置されているということです。近隣住民によると、ゴミが置かれる前、この場所はコンクリートを扱う業者の資材置き場だったといいます。2014年にはまだゴミはなく、建設資材や簡易トイレなどが置かれていました。そして2019年には重機が置かれ、2025年11月にはゴミが山積みになっています。当初ゴミを持ち込んだ人物は近隣住民に対し、有価物、お金になるものだと説明していましたが、その後産業廃棄物だと認めたといいます。埼玉県はゴミを持ち込んだ人物を特定、2022年から指導し、事業者などはゴミの一部を撤去しました。2024年3月、7月には、崩落等の恐れがある廃棄物の一部約70トンを埼玉県環境産業振興協会、市、県の積立権を活用して500万円をかけて撤去しました。撤去が進まない理由について埼玉県の担当者は、廃棄物を撤去する責任は行為者にあるが、行為者が別件で逮捕、収監されていて接触できず、撤去指導が困難な状況が続いている。収監が終わり次第撤去指導を再開、土地の所有者らにも撤去の指導を継続すると話しています。なお、取材によると、住民は住民説明会で、すべてを撤去する費用は概算1億円ほどかかると説明されているということです。
いやー、それは、そいつに指導したところで無理だと思うよっていうさ。
そうだね。
うーん。
まあ、解放されて出てきたところで、1億円持ってるかと言われるとね。
持ってたら逆におかしいことになっちゃうからね。
ですよね。まあ、なんとかやりくりして、市なり行政が処分するってことになるのかな。
これこそあれだよね。その、ルールの不備だよね。
うん、あ、そうですね。
処理できない、できないというか、その、まあ、お金の問題はあるにせよさ、とりあえず、もうこれは犯罪ですっていうさ、立件までできないんだもんね。はい、指導をしなきゃいけないんだもんね。
そうですね。
うん。
その、よく言うじゃないですか。ゴミとは言え、人のものなんで、行政が勝手に捨てることはできないと。
ね
え。なんか所定の手続きをしなきゃいけないんですよね。でも、檻の中にいるんで手続きができないんですよ。
いいじゃない、あの、拘束着みたいにつけて、あ、連れてくればね。
どうなんだろうね、その面会とかで行政代執行の手続きみたいなのできるんですかね。
いや、オンラインでいいよ今は。
ああ。
これさ、で所有者もまた別みたいな、なんかもうもはや ね。もうこれゴミ認定だよね、だからもう。
そう。うん、結局なんかなんていうの、ほっぽっちゃったもん勝ちみたいな。
でしょ。
うん。そういうさ、元々の法律が想定してないバグみたいな抜け道がやっぱあるんですよね。
まあ、やっぱりなんだろうね。人の良心に、こう、依拠しているルールだからね。
そうそう。
どことなくね。
で結局、その、ちょっとしたグレーゾーンを残しておくことで、緩く運用する方がみんな楽だなっていうのがあるじゃないですか。
そうそうそう。
だからあんま厳密にしちゃうとね。
そこの限度を超えてくるやつがいけないんだよね。
うん、そうそうそうそう。
ゴミの量とかさ、もうちょっと少なければみたいなある。匂いが出るまでいかないものとかさ。
そうだね。だからこういうことがあったら、ちゃんと法律を改正して、そういう抜け道を悪用するようなやつにはすごい莫大なペナルティがかかるようにしておかないといけない。
ねえ、やっぱゴミ拾いの刑だよね。
あ、そうだね。
やっぱり。
うん。まあ、ボランティアで何年かやってもらいましょうか。
さあ、参拝にかんだ。どうせ捕まっているわけだしね。
そうですね。う
ん、やっぱり、他でも捨てたりなんかして捕まっているんだと思いますけど。
そうだね。だからまあ、70トン拾い集めるまで帰れませんっていう。一人ヒーローアカデミアみたいなことやってもらうっていう。
そうか。
うん、
あれ、綺麗にしなきゃいけないんだもんね。
そう。
海岸をね。
見返りに、オールフォーワンを手に入れることはできないっていう。だけですけどね。
それを、いや、記念しましたって言ってみたら、お前全部池に捨てただろうって言ったら、この池の水を全部抜くからね。うん、まあ、結構、特番が並べられるんで、結構食べていけるかもしれないよね、テレビはね。
そうだね。警察24時の後釜としてね。
繋がんだ、このシリーズって、
ね。ああ、それむしろザ・ノンフィクションだなっていうね。
そうだね。
うん。2月21日、神戸新聞。兵庫県警の巡査、副業で風俗店の運転手。
おお。
兵庫県警は20日、副業で無店舗型性風俗店デリバリーヘルスの運転手をしていた本部警備部門の男性巡査24歳を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。巡査は同日、依願退職しました。監査官室の発表によると、巡査は昨年7月31日の夕方に神戸市内の勤務先の敷地内で財布を拾得、同僚の免許証が入っているのを確認しながら本人に返さず、中にある約9万円を着服していました。職場で捜査が行われ、自身への事情聴取を控えた10月上旬、上司に自分が盗みましたと申告。裏付け捜査の過程で、給料以外の収入があることが分かり、副業が判明しました。昨年1月から10月、休日の夜に週2回から3回のペースで働き、約90万円の収入を得ていました。調査に対し、お金を貯めたかったと説明。県警は2月20日、遺失物横領容疑で書類送検したということです。
なるほど。
まあまあまあまあ、城を守るには最高ですよね。
それも買われたのかな、そういったね、経験も
ね。ね、うん。うん。待って、警備部門の巡査ですから、それは守るのはお手の物ですよね。
自分は守れなかったけどね。
あ、そうだね。
また盗むからね、財布を。
うん。結構カジュアルに盗んじゃってますもんね。
だってさ、それ。なんとなく、それはバレるでしょ。敷地内でしょ、警察の。
はい。
そりゃ、さすがにまずいよね。
ねえ、署の中でやっちゃったらね、それは隠し通せないですよ。
だからやっぱそこがね。
ちょっと脇甘いですかね。
ああ、だいぶね。
でもな、最初からその、お金がないんですよね。
うん。
どうしてもお金貯めたい。
そうね。
うん。ま
あ、それは、なんとなくね。わかるけどもと。
わかるけども
。だからあれなんだよ。もう警察も、
うん、
OK バイトをちゃんと作ってあげてさ、これはやっていいですっていう。
なるほど。
そういうことなんかちょっとこう、治安を守るのに近いやつね。
ああ、そうだね。その、警備会社のアルバイトとかいいんじゃないですか？
そう、だから、深夜のスキヤのバイトは OK と。ワンオペ出しみたいな。むしろそこで捕まえろみたいな。おとり捜査だみたいなさ。
全然警察としてのスキルが活かされない。なんでそれを OK にできるのかっていう理由がね。
強盗待ちだから。強盗来ればもうや、スキルが活かせるんで。
多分さ、スキヤに強盗に来るのは多分、1万人に1人ぐらいいればいい方ですよ。もっと積極的に警察のスキルを活かしてるから OK ですっていう風にしないと、やっぱ、
そうか。
官僚も OK の書類を書けないですよね。
でもなんか一回でもそうなればさ、なんかもうスキルあんまりこう強盗入られなくなるかも、ね。
ああ、もしかしたらいるかもしれないっていう。
いや、一回だからそれアナウンスするだけでも効果がありそうだなっていう。
全国のスキルのうち何割かには警察がいますっていう。
そうそうそうそう。うん、結構まあ、コンビニも結構います。いや、今警官お金がないんで、結構深夜バイトさせてますからって言えばさ、ちょっとこう治安が良くなるかもしれない。
ブラフでもいいから言っとくべきだよね。
そうそう。いいと思うんだよね、これは。うん、
2月21日、産経ニュース。二人組の空き巣、宝石と間違えて盗む。
お
イタリア北部の男性宅から、二人組の空き巣が男性の人血石を入れた小箱を盗みました。
ん？
盗まれた男性は価値があるものだと思ったのだろうと話しているということです。地元メディアによると、男性が夜帰宅すると二人組は驚いて窓を割って逃げたということです。小箱のほか、150ユーロ。約2万7千円に満たない小銭や紙幣を盗んでいきました。男性は防犯のため宝石などを自宅に置かないようにしていたということです。
そのくせなんかそのさ、尿結石みたいなやつをさ、なんか箱に入れてたんでしょ、はい、
腎臓結石を小箱に。
ま、わかるよ、そのなんかあの、私はへその緒的な感じで、まあ、どうしようもないから置いてある的なやつでしょ。
そうだね。その、医者はくれるからもらったはもらったけどもっていう。
ね、置く場所もないからまあ置いとくかみたいな。
あの、歯医者さんで抜いた歯もらうみたいなやつですよね。
そうか。うん、まあ、一瞬でもさ、光ってないけどね、おそらく。
腎臓結石、なんかこう、カルシウム固まったみたいな形を想像しますよね。
うん、と思ってるけど、実はピカピカなのかな、なんか。ああ
磨くと綺麗だったりするんですかね。
そうかな。
うん。
なんかあの、あれかなと思って、真珠みたいに、これ、体内から出てきたやつは結構こうね、テカテカのコーティングがされているのかなって思ったりしますけど。
ああ、そうだね。我々の体に真珠層があればね。
あればね。
うん。うん、あれはね、その、もともと貝がああいうキラキラの構造色の液体を分泌してくれるからああなるんであって、
そう。
我々の腎臓にそういう機能はないんですよね。
ねえ、あれば。わざと入れる人がいたりしますけど。
わざと週3をいっぱい取ったりして。
そうそうそうそう。
ほうれん草をガブガブ生で食ったり。うん。水を全然飲まなかったりすると。
ねえ、本当危ないですけどね、
うん。あれですよね。切った爪を溜めとく習性があるやつとかそういう感じに近いんですかね。
嫌だね、
うん。まあでも自分も欠席出たとしたら記念にもらって小瓶に入れるぐらいはするかもしれないね。
なんか、捨てる方法もわかんないから置いとくかもしれない。
まあまあ、普通に多分捨てていいんだろうと思うけど、
うん、
あの、血液とかじゃないからさ。
バイオハザードなのか、これは。
あっていうさ。自分がその致命的な感染症に感染していればね。
これをさ、捨てたことによって、これを食べた野良犬がさ、
あ
もうすごい変異してしまうとか。
ゴーッバイオハザードって。
そうそう、なっちゃうかなって。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月22日、神戸新聞。警察の肩に噛みついた女を逮捕。警察官の肩に噛みついて公務を妨害したとして、兵庫県警尼崎北署は22日、大阪市の女35歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は22日午前1時50分頃に、兵庫県尼崎市の集合住宅の敷地内で駆けつけた署の男性巡査の左肩付近に噛みつき、職務の執行を妨げた疑いです。署によると、女は当時、交際相手の自宅にいて、何らかのトラブルになったものと見られています。男性巡査は軽傷でした。調べに対し、女は、噛みついたわけではなく、叫んでいたので歯が当たったなどと容疑を否認しているということです。
叫んでいたと言っているけどもね。はい、
まあ、大声でギャーギャー言っていたら、たまたまそこに巡査の左肩が、
なんかあれなのかな、
はい、
顎とかが伸びるタイプの叫び方なのかな、わ
そうだね。あの、ただ叫んでたんじゃなくって、こう、かなり左右に揺れていたとかね。
まあ、そうか、そうか。
合唱部並みだと。
そういうことだったらありえるか、
う
ん。
そうだね。気分が高揚して、もう前後左右にかなり揺れていたってことであれば、たまたまそこに肩があったとしても、まあ、不思議ではない。
そうだよね。
うん。たまたまこう、あんこって言おうとした時に肩が来たみたいな。うん。噛んじゃうよね。んのところでっていう。
そうね。それはでも、まあ、あるのかもしれないけどね。
そうです
よ。この人に。
なんかあんこ絡みのトラブルがあったと。
いや、じゃああれ、もしくはあれじゃないですか。そのなんか、歯がムズムズしてたんです。
ああ、そんな子猫みたいなね。
月子目なんですかっていう、
ね。ああ、噛み続けないと歯が伸び続けるんだよっていうことで。うん。お前にはカルシウムボーンをあげようっていう感じのね。
そうだね。うん。警棒でもかじってろって言ってるんですよ。まあでも。
警察犬の訓練みたいだね。
そうだね。だからこの警察もね、そう、あの警察犬が噛む、あの、あれを持っていかなきゃダメだよね、手にね。あれをはめてさ、ガガガガガって。これを噛ませておくっていうね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月23日、SBC 新越放送。82歳男性、下半身に火傷。
うん。
長野市のコンビニとトイレで23日夕方、82歳の男性が自らの服に火をつけて下半身に火傷を負って病院に運ばれました。 23日午後5時半過ぎ、コンビニの店員からトイレで男性が服に火をつけた、消火したが煙が充満していると通報がありました。警察と消防によりますと、男性が履いていたズボンや下着などが焼けて、下半身に火傷を負って長野市内の病院に運ばれましたが、軽傷と見られるということです。また、トイレの便座や換気扇のカバーも焼けました。調べに対して男性は、ズボンの紐がほどけなくなり、ライターで焼き切ろうとしたと話しているということです。乱暴ですね。
サバイバル術みたいになってるけど。
ああ、そうだね。なんかしら、こう、ビニール紐を焼き切るみたいな感じ。したら多分ズボンは化学繊維だったんでしょうね。
ああ、ユニクロだから、最近は。
一気に焼けたみたいな。
麺じゃないよね。
そうですね。ここまで一気に燃えるのはね。
いや、こう。
よくフリース着てコンロの前に立つのは危ないみたいな。
そうだね。
話ですかね。
この化学繊維がね、もう一般的ですから。
はい。
昔の A 型通用しませんと。
そうですね。その昔みたいに、例えば釣り糸をライターで炙るみたいな。
うん、そう
ね。のをカジュアルにやっちゃうと自分が燃えますよっていうことですかね。
嘘だろうね。
うん。まあ、ほら昔の人はさ、ほら、野焼きとかさ、自分家のゴミは自分で燃やすみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう感覚があるんで、あんま火を恐れないですよね。
ツールのうちの一つだから
ね。ああ、そうだね。
生活のためにも、
ね、そうですね。サバイバルっていうよりも生きるために、毎日の生活のためにっていう。
そう。うん、最近の生活はね、本当に IH クッキングとかもうだから、火を見ない人だっているぐらいだからね。
そうですよね、
うん。
バーベキューのスイッチはどうですかって聞くみたいな。うん。今創作ですけどもね。
うん、電子タバコに火つけちゃう人がいるんじゃないかって言
いましたけど。おじいさんはつけちゃうかもしれない、ね。
うん、爆発するんじゃないかって今気がしましたけど。
まあまあまあ、スティックの方に火をつける分にはいいんですけど。はい、
ああ、そう。液体の方につけると引火しそうですけど、ね。で、この煙を吸うんじゃなっていう。
ああかなり有害ですよね、うん。燃えた後ですからね。
まあちょっと危険だけど、こういうこともあるからね。やっぱりちょっと昔の知識と今の技術は合わないからね。
ですね。でもこのおじいさんもなぜライターを持っていたかといえば、多分タバコを吸うんでしょうから。
ああ、そうだね。
早めにアイコスに切り替えてもらう。
これを機にね、やっぱコンビニもおすすめするべきだよね、これね。うん、売ってますからね、コンビニも。機械ごと売ってますから、最近ね。
ああ。
うん。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたが、
はい。
今週はいかがでしたか？
骨なし手羽先訴訟がありましたけど。
ナゲットだった。
まあでもこれあるよね。例えば、なんだろう。なんか怪しいのってもしかすると、
はい。
いや、ね、例えば、案外当たり前にしてるけど、なんだろう、飛びっこってなんだとか言われたら。
あ
飛びの、あれあれはいいのか、あれなんの、あれ飛びっこって何の子供なんだろう、
ね、飛び子は飛び魚の子じゃないのかっていうね。
飛び魚だ、いいのがいいのか。例えばそういうのもさ。
そうだ、焼きそばは焼いてないだろみたいな話ですよね。
確かに、茹でてるわ。
うん。
あ、ペヤングは特に焼きそばではないよね。
そうだね。
一回も焼いてないよね、と。
そうそう。でもまあ確かにさ、その、このお店ではさ、カテゴリーとしてウィングスっていうのがあるんですよ。
それは骨がある。
それをよく見ると、まあどう見てもナゲットなんですよ。
ああ、それはちょっと。
多分それを訴えたんだと思うんですよね。
うん、確かになんかそれはちょっとじゃない、
うん、確かにね。その、なんていうのかな、日本人的にはこれはちょっとクリスピーに揚げたファミチキっぽいやつだなっていうのはわかる。ですよ。
ウィングではないよね。
多分その噛み切っても KFC みたいな断面にはならないわけですよ。
うん。集めた感じがあるんでしょ、うん、うん。はい、はいはい。
ホワイトミートっぽいやつが出てくる。
ただ、それを何十年もやってるだろうって言ってるわけで、ね。
そうそうそうそう。
まあ、それを言われちゃうとそうだけど、いやでも、ねえ、でもそれこそなんか、嘘っぽい、まあ、チキンウィング。まあ、でもさ、
はい、
親子丼は本当に親子とは限らないだろうって。
ああ、そうだね。その、何らかの親戚関係はある可能性はあるけども、基本的には他人ですよね。うん。
あと、この卵は無精卵だと思うから、もともと違うんじゃないかって、ね、言い出すとかさ。
子供ができるやつじゃないでしょ
う。中尾が危ないよ、中尾が。中尾が訴えられるかもしれない。
中尾がアメリカに出店するときにはね。
うん、そう、うん。ペアレンツ丼とか言っちゃダメ。
ああ、それインセストだからダメですよね。かなりタブーですよね、それはね。うん、
まあちょっとね、そういうのもあるからさ。
せめて、マザーインローとかにするべきですよね。
ああ。
うん、義母ですよ、義母。うん、
そうでしょう。だからさ、ちょっとこう、もう通称としてさ、うん、もうこうなんですっていうものもさ、うん、こうやって言われちゃうとね、
そうです
ね、困っちゃうなって。
まあでも、どこまで許せるかですよね。
うん、
例えば、ポテトフライは多分あれは、成形した芋じゃないですか。
まあそうだね。
大半のところがね、うん、その、くし切りじゃないやつは、
あ、そう。
全部一回茹でて、マッシュしたやつをもう一回棒状に固めて揚げてるわけですよ。
そうです。
それと、このチキンウィングは何が違うのかと。
そうだね。
うん。お前がポテトを食ってる以上は、お前の主張は通らんっていう。
いや、こういう人は、ああいう形だと思ってるな、じゃがいも。切るとああなると思ってる。長いやつ。うまく切れば、みたいな
さ。ああ。だいぶ分割りが悪いですよね。
お
うん、丸いところは全カットですよ。
巨大なジャガイモがあると思ってるかもしれない、
ね。ああ、うん、そうだね。でっかいやつからスライスして棒状に切り出している。野菜スティックみたいなもんだと思ってるってことですよね。
そう。
うん。
でもそれを言うと、だから何でもそうですよね。焼き鳥のネギマだってさ、いや、俺は玉ねぎだと思ってたみたいな人がいるとね、う
ん、
困っちゃう。
そうね。何でも違法題ですもんね、その辺は。
おう、そうそう、うん。だから、まあ、あの、いや、でも、デスソースって書くのはどうなんですか？
あ、本当に死んだらどうするんですか？
ね、そうそう。
うん。だってほら、デスソースはさ、頭蓋骨書いてあるけど、人の骨を使ってるんですか？みたいな話になりかねないですよ、
ね。ああ、そうか、そうかね、うん。そうだね。だからちょっとさ、そういう訴訟があるとね、
うん、
毎回止めなきゃいけないっていうのは。
めんどくさいですよね。
面倒だからさ。
なんでしょうかね。
一歩、決めちゃうってのはどう？あの、ひたすらリストアップして、もうこれは訴えられないからっていうね。うん、考えつく限り。
前にやったからそういうのっていうね。
そうそう。
そうだね。その、特許みたいなもんで、
そう。
一旦申し立てられたものはリストアップしておくってことにして、
うん、
同じ訴訟は二度とできませんよっていう形にしなきゃいけない。
そうなんだよ。
でもそうすると、そのリストの穴を塗って、ヤバめの商売をするやつとか出てくるじゃないですか。
まあね。そりゃそうだろうね。うん、
ね。
まあ、あれか。まあ、そうなると、最初から、あれなのかな。あの、訴えの前段階みたいなのが必要だよね。
お、なるほど。うん、申し立てみたいな。
まあ、足切りっていうか。
ああ。
なんか裁判所助手みたいなやつでいいよ、これは。
ああ。さ。そうね。
ちょ、考えないとね、うん。
一旦裁判所には訴えるんだけども、
まあ、そうか、そうか。
そこは、あの、お互い話し合って示談にしなさいみたいなことになるでしょうね。
そうね。
うん。うん、じゃないとさ、その、一時新聞広告を出すとかさ、そういう七面倒くさい金かかることになっちゃうじゃないですか。
そうか、そうだね。
ね。だからまあ、裁判所としてはめんどくさいけども、まあ、訴えるのは権利ですからね。
そうだね。まあまあ、それは、受理はしなきゃいけないけど、と。
そうそうそうそう。
そういうことか。
で、逆にさ、その、アメリカはこういう裁判いっぱいありますけど、日本はあんまないとかあるじゃないですか。
ね、確かに。
日本だったらさ、タコスにタコ入ってないじゃないかって訴訟を起こして何十億ドルを請求するみたいなのが、できないんですよね、多分。
タコライスってタコが乗ってると思ったんですけど。
そうそうそうそう。
まあ、そりゃそうだよね。
このチキンウィングの裁判がまかり通るんだったら、タコライス訴訟もありだと思うんですけどね。
ああね。だからちょっとあれですよね。あ、日本の場合そうか。負けちゃうと、なんか全部負担しなきゃいけなくなっちゃうんだっけ、こっちがね。
あ、そうだね。だから裁判費用をこっち持ちみたいなのある。
そうそう、そうそう、自爆テロは起こせないんですよね。
どうなんだ、アメリカで裁判したことないからわかんないけど、裁判費用の折半とかはあるだろ
う。アメリカは、あ、だから逆に言うと負け、いやだからほらさ、ちょっと、その辺はもしかしたらいろいろあるのかもしれないけど、ルール的に。ただ
ああ、
ハードルが低いんだろうね。どう考えたって。
そうそう。
向こうの方が。
多分、この人は一人でやったけど、集団訴訟とかに持ってくと、一人当たりの費用は安く済むから。
ね、でしょ？困っちゃうよ、それは。
そう。これは本当にチキンだと思った人って手を挙げて、 みんなで訴訟をすればよかったんですよね。
結構いると思うよ、SNS にはね。うん、
そういうスナック感覚で訴訟を起こせるんですよね。
いやー、そうそうだ。それがちょっと ね、危険っちゃ危険よ。
その一発逆転があり得るからですよ。マクドナルドコーヒー訴訟みたいな。
ああ、はいはいはい。
うまくいくと何十億ドルが返ってくるみたいなのがさ。
だからあれはさ、ビッグマック一生分とかにするべきだったんだよ。そうするとやっぱり、まあ、それは、みたいになるからさ。
ああ。
ねえ、うん、
そうだね。その個人情報漏れたら500円のクオカードが送られてくるぐらいの感覚で、まあじゃあ、お前は一生、マックのハンバーガーあげるよ、みたいな。
そうそうそ
う。うん。何十億ドルみたいな洗礼を作んない方が良かったんですよね。
それはやめた方がいいと思う。
はい、うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。